皆さんこんにちは。サラッとスペイン語ドスの時間です。今日も私と一緒にスペイン語を勉強していきましょう。この番組はヨーロッパの首都の中では最も標高の高いマドリッドからジュリがお届けします。改めましてこんにちは、ジュリです。冒頭のところでヨーロッパの首都の中では最も標高が高いというふうに言ったんですが、ここの標高は655メートルあります。それなんで、前に住んでいたメキシコのね、ケレタロほどではないんですけれども、空気は乾燥しているし、1日の中で寒暖の差が激しいです。なんていうマドリッドミニ情報はさておいて、レッスンに入っていきたいと思います。今週は、予告通り直接法未来について見ていきます。直接法未来っていうのは、未来形なんですけれども、未来形の一番優れた点というのは、活用が動詞の不定形の語尾に関係ないんですね。 AR で終わろうが ER で終わろうが IR で終わろうが同じ活用をします。で、どういうふうに活用していくかというと、不定形の後に e as a emos eis an というふうにつけるんですね。具体的に動詞を使いながら見ていきます。 AR 動詞としてカンタール、ジョカンタレ、トゥカンタラス、エルカンタラ、エジャカンタラ、ウステカンタラ、ノソートロスカンタレモス、ボソートロスカンタレイス、エジョスカンタラン、エジャスカンタラン、ウステデスカンタラン、ジョカンタレ、トゥカンタラス、エルカンタラ、エジャカンタラ、ウステカンタラ、ノソートロスカンタレモス、ボソートロスカンタレイス、エジョスカンタラン、エジャスカンタラン、ウステデスカンタラン。 ER で終わる動詞の代表としてベベル、ジョベベレ、トゥベベラス、エルベベラ、エジャベベラ、ウステベベラ、ノソートロスベベレモス、ボソートロスベベレイス、エジョスベベラン、エジャスベベラン、ウステデスベベラン。繰り返します。ヨベベレ、トゥベベラス、エルベベラ、エジャベベラ、ウステベベラ、ノソートロスベベレモス、ボソートロスベベレイス、エジョスベベラン、エジャスベベラン、ウステデスベベラン。 IR の例としてドルミールを見ます。ジョドルミレ、トゥドルミラス、エルドルミラ、エジャドルミラ、ウステドルミラ、ノソートロスドルミレモス、ボソートロスドルミレイス、エジョスドルミラン、エジャスドルミラン、ウステデスドルミラン。ジョドルミレ、トゥドルミラス、エルドルミラ、エジャドルミラ、ウステドルミラ、ノソートロスドルミレモス、ボソートロスドルミレイス、エジョスドルミラン、エジャスドルミラン、ウステデスドルミランです。なんかね、こうやって繰り返してると早口言葉のようなんですけれども、繰り返すのが覚えるための基本かと思います。それで語尾に関係なく同じ活用をすると言ったんですが、残念ながら未来形にも不規則活用する動詞というのはあります。パターンがいくつかありまして、まず、不定形の語尾の母音が落ちてしまうもの、つまりは、ER で終わる動詞の場合の E が落ちてしまうというような形なんですが、説明だけ聞いてもピンとこないと思うので具体的に動詞を挙げます。例えばサベール、これはサベレではなくてサブレ、サベラスではなくてサブラスというふうに活用していきます。サブレ、サブラス、サブラ、サブレモス、サブレイス、サブランとなります。そしてケレール、これもケレレというふうにならずにケレ、ケレラスとならずにケラスなんていうふうになります。 R が重なるのでとても発音しにくいんですけれども、ケレ、ケラス、ケラ、ケレモス、ケレイス、ケラン。同様にポデールもポデレではなくてポドレというふうに活用していきます。ポドレ、ポドラス、ポドラ、ポドレモス、ポドレイス、ポドラン。次のパターンとして語尾を取ってドレ、ドラスというふうに活用していくものがあります。たって今やったばかりのね、ポドレの最後のとこと音は同じ感じなんですが、ポデールの場合と違ってもともとの不定形には D は全く入っていないんですが、ドレ、ドラスというふうに活用していくものです。具体的な動詞を挙げていくと、サリール、サルドレ、サルドラス、サルドラ、サルドレモス、サルドレイス、サルドラン。ベニール、ベンドレ、ベンドラス、ベンドラ、ベンドレモス、ベンドレイス、ベンドラン。テネール、テンドレ、テンドラス、テンドラ、テンドレモス、テンドレイス、テンドラン。ポネール、ポンドレ、ポンドラス、ポンドラ、ポンドレモス、ポンドレイス、ポンドラン。バレール、 バルドレ、バルドラス、バルドラ、バルドレモス、バルドレイス、バルドラン、なんていう風になります。その他のものは今まで見てきた2つと違って同じパターンのものというのがないんですけれども、まず、アセール、アレ、アラス、アラ、アレモス、アレイス、アランと活用します。そしてデシール、ディレ、ディラス、ディラ、ディレモス、ディレイス、ディラン、なんていう風に活用していきます。未来形の不規則活用に関しては今出てきた単語を全部覚えていただければ大体ね、全てカバーしていると思っていただいて大丈夫なんじゃないかなというふうに思います。ということで、活用を見終わったところで具体的な使い方について見ていきます。例によって例文を聞いてください。 ¿Sabes qué tiempo hará mañana?
Mañana lloverá a cántaros.
¿Sabes qué tiempo hará mañana? 明日はどんな天気になるか知ってる?
Mañana lloverá a cántaros.
明日は土砂降りだよ。 Llover a cántaros というのは土砂降りの雨が降るという慣用表現です。¿A qué hora llegará el tren?
En teoría, llegará en 10 minutos, pero siempre llega tarde.
¿A qué hora llegará el tren? 列車は何時に着くの?
En teoría, llegará en 10 minutos, pero siempre llega tarde.
予定では10分後だけど、いつも遅れて着くよ。 En teoría という表現、テオリアは理論なので、理論上はということなんですけれども、本来はとか予定ではとか決まった通りに行けばというニュアンスで頻繁に使われます。 Las siguientes vacaciones iremos a Japón.
Me gusta mucho la idea, pero no sé si podré porque no tengo dinero.
Las siguientes vacaciones iremos a Japón. 次の休暇には日本に行きましょう。
Me gusta mucho la idea, pero no sé si podré porque no tengo dinero.
アイデアはとってもいいと思うけれど、お金がないから行けるかどうかわかんないな。No saber si 何々で何々かどうかわからないという表現です。未来形はもう別にね、特別な説明はいらないかと思います。ただ、未来に関して話すときに、必ずしも未来形を使わなければならないということでもありません。時を表すね、副詞さえついていれば現在形でも大丈夫だし、前にもやってるイール・ア・プラス不定形という形で代用することもできます。それなんで、特にね、不規則活用が覚えきれないというときは、あまりね、気に病まないで、とりあえず現在形で言ってしまう、あるいはイール・アを使ってしまうというのも手です。ただ、まあそうやってね、避けてしまうと結局いつまでも覚えられないということになってしまうので、余力ができた時にはね、少しずつ覚えていってください。それではここで先週お休みしたワンポイント発音クイズです。前々回やったのは、髪の毛の
ペロ
と接続詞しかしけれどもの
ペロ
でした。番組の中で最後に繰り返して流されたのは
ペロ、
接続詞の方の R を使うペロでした。今週もまあ似たようなパターンなんですけれども、リソとリソを取り上げたいと思います。これスペリングで書くと結構違います。 LISO と書くリソ、これは形容詞で平らなとかまっすぐなという意味です。それに対して RIZO と書くリソの方は巻き毛とかカールという意味の男性名詞です。で、この2つをなぜ取り上げるかというと、ストレートヘアという言葉のストレートの部分がリソ、そしてカールがリソなんで、間違えるとね、全く逆になってしまうんですね。で、特に中南米では SO でも ZO でも同じようにソと発音するので注意が必要です。スペインの場合はね、 SO はソ、ZO はソなんていう感じになるので、そういう意味では今回の聞き取りは簡単かもしれません。それではネイティブの発音を聞いてください。平らな、まっすぐなという意味の形容詞
リソ、
そして巻き毛、カールという意味の男性名詞
リソ、
違いを聞き取っていただけたでしょうか。それでは例によってどちらかを1回流しますので、どっちだったか聞き分けてみてください。
リッソ、
お分かりになったでしょうか。答えは次回のワンポイント発音クイズの中でお知らせしたいと思います。来週は時制からは離れて前置詞にね、スポットライトを当てていきたいと思います。前置詞を制覇すると表現の幅はぐっと広がります。それでは今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。ではまた来週37課でお会いしましょう。アスタラプロキシマ。アディオス。